ご立会第五節。これまで神が物を言うて聞かせることはあるまい。どこへ参っても片瓶で願い捨てであろうが、それでも一心を立てれば我が心に神がござるからおかげになるのじゃ。生きた神を信心せよ。天も地も昔から死んだことなし。この方が祈るところは天地金の神と一心なり。浅くも深くもいただける御教えです。ただ、片瓶の願い捨て的過去の宗教観念から言えば、お道の信心は大変便利でありがたいようですが、いよいよいただいて帰る。そこからその奥にある御真意を悟らせていただくとき、限りなく深遠なものとなるのです。この方が祈るところは天地金の神と一心なり、という信心限りない広大無辺の御神徳に触れていくとき、願い捨て的信心では得られぬ根高教独自の一切親愛の世界に没入していける。天地金の神と一心なりの境地も開けてくる。その奥にある御神意を悟らせていただくときとあります。その奥にある御神意を悟らせていただく。その奥まで到達しなければならないということですね。表面だけではいけないというわけです。表面だけ見ていたのでは、その奥にある御神意がなかなかわからない。その奥にある御神意を悟らなければならない。けれども、その奥にある御神意に到達するというのは、まあなかなかそう簡単ではないということも言えましょうね。実は昨日、再び私のその iMac ですか、パソコンが動かなくなりました。まあだいたいその2、3日前から再起動を繰り返すようになって、突然ですね、再起動がかかるようになっていましたから、また多分グラフィックボードが悪くなっているのだと思います。まあもうあれは2011年のですから、ある意味寿命といえば寿命が近いのかもわかりません。でもまたグラフィックカードをオーブンで焼くと治るのだろうと思うのですけれども、やはり少し気が重いのですね。また分解して修理をしなければならない。そのことがやっぱり気が重いですね。すぐパッパッと治ればいいのでしょうけれども、そう簡単にパッパッというわけにはいきませんからね。それでそのことをまあお願いするともなく心に思っておりましたら、今朝の起きがけにこういうことを気づかせていただきました。もしこれが私がですね、パソコンの修理屋であったらどうかと。もし修理屋ならば、まあ人様のパソコンが壊れた、あ、これはこれでまた一儲けできるなと喜ぶであろうがと。まあ人様のパソコンを修理してお金をもらう、いわばパソコンの修理屋さんですね、を営業しているのであるならば、もし人のパソコンが壊れたら、ああこれでまたお金が得られるなと、まあ商売になるなと喜ぶだろうということなのですね。いわば私がそれをなりわいとしておれば、パソコンが壊れた、ああこれでまた儲かるなというわけですね。いわばこのイノシシ取りと、イノシシを狙って山に登るのと、ただ万全と、何というのでしょうか、ハイキングに行く、人との違いといったようなものを感じさせていただくのですね。 なぜ私がその苦となった、ああ、また大変だな、めんどくさいな、と思うのかというと、なるほど、あそこを直せば、こうすれば治るだろう、また、オーブンで焼けば治るだろう、というのは分かっている。分かっているけれども、そこに至るまでの道のりが長いというのか、分解するのが実は大変なんですね。そのケーブルが20いくつも接続されていますし、ネジがあっちこっちを外さなくちゃいけない。しかもそのネジが場所によって長さが違うわけです。だからただ外せばいいというわけではなくて、この長さのネジはここの穴だったと、そこを正確に記録しとかなくちゃいけない。しかもそのたくさんのネジを外してケーブルを外した後でも、その基板の後ろにコードがまた接続されているのですね。それを外すのがこう狭いところに手を入れて大変厄介なんです。不用意に開けてしまうとその線を切ってしまい、いよいよどうしようもなく壊してしまう。そして今度はまた逆に組み立てるときがまたこれが大変で、その狭いところにあるソケットに短い線を差し込まなくちゃいけない。しかも治るかどうか定かではない、そのいわば基板というのでしょうか。それをオーブンで焼かなければならない。もし他のところが焦げたらどうしようか。プラスチックが焦げて使い物にならなくなったらどうしようか。と、やっぱり心配があるわけですね。そこには、やはり度胸がいるわけです。と、そういうようなことを神様から教えていただいたような感じがいたしますね。そしてそれはどういうことかというと、やはりお徳を受けよう、人徳受けようというその時には、棚からぼた餅的には受けられないよと。やはり人徳受けようというその時には、手間暇もかかるよ。手間暇も、そしてさらに、人徳、その度胸もまたいるよ、ということなのですね。教祖様は、なるほど、信徳は信心すれば誰でも受けることはできる、とは仰せられておりますけれども、誰でも簡単に棚からぼた餅的にお徳が受けられるとは残念ながらおっしゃっておられないのですね。師匠もそれこそ、フグ料理ではないけれども、そのフグを珍味をいただこうとすれば、繰り返し繰り返しの水洗いがいる、のと同様に、私どもの心を磨こうとする、その信心の珍味をいただこうとするためには、繰り返し繰り返しの、やはり水洗いがいるのだ、その稽古がいるのだ、ということですね。おそらく、パソコンの、この度の iMac の修理でも、私が何回も何回も修理していて、ああ、あのネジはここだ。ああ、このケーブルはここに差し込めばいいのだ。こうやって外せばいいのだ。ということが、それこそ5回も6回も10回も繰り返していて、もう当然のごとく分かっているのならば簡単なのでしょう。しかし、1回か1回したぐらいでは大変なことが分かっていますから、ああ、またあの大変さを味わうのか。これは面倒だな、嫌だな、という思いができて出てくるわけですね。まあ、そうやって人が嫌がることをさせていただくことによって、人様はそれを生業としてお金をいただいておる、 ということにでもなるのでしょうけれども、その人が嫌がることをさせていただく、手間暇をかけさせていただく。しかしその手間暇をかけて、その手順を覚えた人にとっては簡単なんですね。師匠が簡単です、明瞭です、しかもおかげは確かですとおっしゃっておられる意味合いがわかるような感じがいたしますね。それこそ車の免許を取っていない人、車にさあこれから免許を取ろうという人は教習所に通い、まあなんと大変なことだろうかと、ブレーキを踏んだりアクセルを踏んだりハンドルを切ったり方向指示器を出したり、まあなんと面倒なことだろうか、しかも交通標識を見たりと、やっぱり最初は思いますよね。しかしそれがだんだん慣れてくると、まあ当たり前のこととして、当然のこととして車を運転しております。いわば最初は難しかった、難しいなと思っておったのが、だんだん慣れてきたらそれが簡単になった、運転も明瞭になったということではないでしょうかね。愛楽理念は簡単です、明瞭です、しかもおかげは確かですと言われるけれども、最初から簡単ではない、最初から明瞭ではないと思いますね。その繰り返しの練習をしておる間に、ああなるほど、簡単に運転ができるようになる。それこそパソコンの修理も何回も繰り返しておる間に、そのことがその人にとっては簡単であり明瞭になってくるということではないでしょうかね。最初から簡単明瞭というわけにはいきませんね。やはり繰り返しの水洗い、繰り返しの稽古、その手間暇、そしてそこに度胸をかけて初めて、簡単です、明瞭です、しかもおかげが確かですと思えれる、言えれるような私どもに育っていくということですね。何事にもやはり手間暇がかかります。そしてさらにそこに度胸も必要です。新人の稽古もそうです。簡単です、明瞭です、しかもおかげが確かですと言えれるようになるまでには、繰り返し繰り返しの稽古とやはり度胸が必要だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。